Good morning, everyone.
Good morning.
And Happy New Year.
Happy New Year.
Today, because there's so much to cover on these people, we'll only be looking at the first three people from Luke 3, verse
36. 今日は、内容が深くなりますので、3人の人に絞ってメッセージをします。
Next week, I'm planning to continue from Noah.
来週はノアから始めたいと思います。
So let's turn now to Luke chapter 3, verse 36.
ではルカの福音書3章36節を開けてください。
The son of Canaan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech.
カイナンの子、アルパクサデの子、セムの子、ノアの子、ラメクの子。
The title of today's message is Canaan, Arphaxad and Shem.
今日のメッセージのタイトルはカイナン、アルパクサデ、そしてセム。
Today we come to our 14th message on the ancestors of Jesus as recorded in the Gospel of Luke.
今日はルカの福音書に記録されているイエスの祖先についてのメッセージ、その14回目になります。
As we noted in the message on Luke 3, verse 23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節で学んだように、この血統はマリアの祖先であるとされています。
While some people might consider looking through a list of people's names to be boring, we must remember that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness.
人のケースなんてつまらないと思う方があるかもしれません。でもテモテへの手紙第2章16節にあるように、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益であるということを知っておかなければなりません。
As it says in 2 Timothy 3:16, As we study these names, we can uncover very meaningful teaching.
系図を見ることで、私たちは、その名前に隠された、意味ある教えを学ぶことができます。
The first two people we are looking at today were born soon after the flood.
今日見ていく最初の二人ですが、この二人はノアの洪水の後で生まれています。
The third person we were looking at was born before the flood and survived it.
そして、もう一人はノアの洪水の前に生まれ、洪水から助かった人です。
What was the world like in those years leading up to the flood and the early days after it?
大洪水が起こったわけですが、その当時はどんな世の中だったのでしょう。そして洪水後はどうだったのでしょう。
How did these events that these people went through help shape their lives?
このノアの洪水が当時の人々人生にどう影響したのでしょう。
As we ponder on these things, let us also take note of how God was working with these people to bring His Son and Savior into the world.
これらのことを思い巡らしながら、神様が神の一人子であるイエス様を救い主として送られるために、大洪水の時代に生きていた人々にどう働かれていたのかを調べていきます。
As I've been studying through these names over the past few months, I've encountered a number of difficulties.
過去数ヶ月間、イエスの系図に出ている人々について調べていく過程で、私自身多くの問題にぶつかりました。
There are differences in the ways names are translated in the different translations of the Bible.
それはですね、聖書によって人物の名前が違っているんです。
Sometimes a person's name is translated differently from Hebrew in the Old Testament than it is from Greek in the New Testament.
旧約聖書のヘブライ語を訳した名前というのが同じ同一人物なのに新約聖書のギリシャ語を訳した名前と一致しないわけです。
There are also some differences in the various manuscripts of the Greek New Testament.
その上またギリシャ語の新約聖書同士でもその記述に違いが見られるんです。
And where these differences exist, I go from a version of the Greek Bible called the Textus Receptus.
それで私は容認された原書と言われるギリシャ語の聖書があるんですが、それを見てきています。容認された原書、容認原書というんですけれども、それを見てきています。
Or the received text in English. In the first few messages on this genealogy, the difficulty was actually finding any information about the people.
系列のメッセージで、初めに難しく感じたことというのが、人々の情報を探すことでした。
Later, when we got to the time of the exile in Babylon and the return from exile, the difficulty was gaps between the different genealogies that can be found in the Bible in Luke, Matthew, and 1 Chronicles.
それからですね、後にバビロンへの捕囚、そしてバビロンからの追放の時代の記述のところで、ルカの福音書、マタイの福音書、そして歴代史第一で、それぞれ違っているという問題にぶつかりました。
As we went further back in time to the days of the kings of Judah and Israel, although we couldn't always locate a particular person from Luke's genealogy in the Old Testament, we could get a good idea of the time that they live and the events that happen around their lives.
そしてユダとイスラエル王国、二つの王国の時代、そのところまで行くと、ルカ書の系列に出ている人物を旧約聖書に見出せなくても、その人物の生きていた頃の様子や出来事を、聖書から見出すことができたんです。
Once we got back into the genealogy to David, King David, and things got a lot easier as the people we came across have a lot more recorded about them in the Old Testament.
そしてダビデ王の時代まで来ると、旧約聖書にたくさんの記述がありますから、いろいろなことを知ることが容易でした。
As I was preparing for today's message, I came across a problem that caused much wrestling with the scriptures to find the answer.
So, というようなことがこれまで私が経験したことなんですけれども、さて今日のメッセージなんですが、これを準備しながら、私はまだ聖書の中に答えが見出せないという困難にぶつかりました。
The thing is, as you study God's word, it's not always easy to understand everything, and sometimes you have to dig deeply to resolve things that on the surface look like contradictions between different parts of the scripture.
神の言葉をしっかり確実に理解するということは必ずしも簡単ではありません。その時には深く掘り下げてみなければならないということになります。ところが、聖書を見ていくうちで、表面上矛盾し合ってくるんですね。そういうところが出てくるんです。
It's always an exciting journey looking into God's word, but it's not always an easy one.
ということで、神様の御言葉を見ていくことは本当にウキウキすることですけれども、それを理解していく、分かっていくということは必ずしも簡単ではありません。
So keeping these things in mind, let us continue our study of the ancestors of Jesus by looking at Cainan, Arphaxad, and Shem.
それでは今まで私が私の体験をこの心はこの辺にして、イエスの祖先であるカイナン、アルパクサデ、セム、この3人を見ていきたいと思います。
So firstly, let's look at Cainan.
では一人目カイナンです。
The second part of verse 36 says, Cainan, the son of Arphaxad.
36節、今日の御言葉36節にカイナンの子とあります。カイナンはアルパクサデの子です。
The addition of this person, Cainan, in Luke's genealogy is a little problematic.
このカイナンなんですけれども、英語版の聖書の、創世記11章とルカの福音書の、今見ているところの血筋の記述が合わないんです。
When comparing Luke's genealogy to the genealogy found in Genesis chapter 11 of most English translations of the Bible. So let's read what we get in Genesis chapter 11 verse 12 in that.
では合わないということなんですけど、まず新改訳聖書を読みます。創世記11章12節です。創世記11章12節を見てください。
When Arphaxad had lived 35 years, he became the father of Shelah.
アルパクシャデ、これはアルパクサデンと同じ人です。アルパクシャデは35年生きてシェラフを産んだ。シェラフとは前回学んだサラです。
If you recall,Shelah was the last person we covered in our message on Luke 3:35.
今言いましたけれども、前回の最後の人物サラが、このシェラフの人という人です。
However, we know that sometimes biblical genealogies can skip generations.
ここまで系図を見てきて、聖書に書かれてある系図は人と人の間が飛んでいることがあることを学びましたね。実はここもそうなんです。
But while it is possible, 35 years seems a little too quick to have a grandson.
創世記ちょっと付け加えますね。創世記の11章12節の先ほど読んだ御言葉は、カイナンが抜けているんです。アルパクシャデがシェラフ、サラになを産んでるんですね。海難が間が抜けていて、ここから3世代で35年というのは短すぎますね。
As I researched a little further, I found out that the oldest Hebrew manuscripts we base our modern translations of Genesis on are around 1,000 years old.
それでもう少し深く調べてみたんです。そうすると、そして分かったことが、今私たちが読んでいる目にしている創世記ですね、それはヘブライ語の原書なんから訳されていますが、その原書が、古くても千年くらい前のものなんですね。千年くらい前のものを、訳されていることが分かりました。
However, Luke being a Greek speaking person would have been reading a Greek translation of the Old Testament called the Septuagint。
ところがルカという人はギリシャ語を話せた優秀な人でした。ですから彼はセプチュアギントと呼ばれる旧約聖書のギリシャ語訳、これが一番古いんです。旧約聖書のギリシャ語訳を読めていたというわけです。
And actually it was this same Greek translation of the Old Testament that the Apostle Paul often quoted from in his epistles in the New Testament。
そして実は使徒パウロなんですが、使徒パウロの書いた書簡にも、なんとこのセプチュアギントと同じギリシャ語訳の、旧約聖書を引用している、書簡があるんです。つまりパウロもそれを読んでいたことになります。
And the Septuagint was translated from Hebrew about 300 BC。
このセプチュアギントと呼ばれる、旧約聖書のギリシャ語版ですね、ギリシャ語訳、これはなんと紀元前300年頃にヘブライ語を訳されたものなんです。ということは2300年以上前のものなんです。
And we still have parts of the manuscript from it dating back to around 200 BC。
そして今もそれは部分的に使われているんです。
So let's read an English translation of the text in Genesis from the Septuagint.
では、その、セプチュアギントの、ルカが読んでいたセプチュアギントの英語訳を読みます。これは日本語ではありませんので、私が、訳をします。
And this is actually a New Living Translation of the Septuagint that I found.And it said, when Arphaxad was 135 years old. He became the father of Cainan.
セプチュアギント聖書創世記11章同じところです。アルパクサでは135歳の時、カイナンの父親となった。
And after the birth of Cainan, Arphaxad lived another 430 years and had other sons and daughters, and then he died. When Cainan was 130 years old, he became the father of Shelah. After the birth of Shelah, Cainan lived another 330 years and had other sons and daughters, and then he died.
Cainan が生まれた後、アルパクサではさらに430年生き、息子、娘たちをもうけ、そして死んだ。カイナンは130歳の時、サラの父親となった。サラが生まれた後、カイナンはさらに330年生き、息子たち、娘たちをもうけ、そして死んだ。こんなに長いんです。ということは、確かにカイナンはアルパクサデとサラの間に存在しているんです。ルカが書いている通りなんです。
There are two meanings for the name Cainan.
では、カイナンという名前の意味です。二つ意味があります。
Firstly, smith, as in someone who makes things out of metal, or more specifically, in this case, a weapons maker.
一つの意味は、鍛冶屋さん、鍛冶屋を指すスミス、英語ではスミスと言いますが、特に武器を作る人を指します。
The second meaning is possessor, as in taking possession of a land.
もう一つの意味は所有者で、土地を所有する人のことです。
I wonder if he was some kind of warrior who took possession of a land.
カイナンは、戦いながら土地を占有していった戦士だったのでしょうか。
I think there are some spiritual principles that God wants to remind us through this person's inclusion in the genealogy in Luke.
このカイナンがルカの福音書のイエス・キリストの系列に入れられているということには、神様が私たちに思い起こさせたい霊的な原理があるように私は思えます。
Let's look at 2 Corinthians 10 verses 3 to 5。
コリント人への手紙第2 10章3節から5節を見てください。コリント人への手紙第2 10章3節から5節です。
For though we live in the world, we do not wage war as the world does.
私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。
The weapons we fight with are not weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds.
私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。
We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ.
私たちはさまざまの思弁と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、
Brothers and sisters, there are so many false teachings going on in the world today.
兄弟姉妹の皆さん、今たくさんの嘘の教えが溢れているんです。
Here in Japan, there's all sorts of rubbish that goes on the TV, gets taught in the schools, and is proclaimed on the streets.
ここ日本のテレビにはあらゆる種類のくだらない番組でいっぱいです。学校も道も学校も道を歩いててもそうです。
However, the Bible says we have weapons of divine power to take down these false teachings.
でも御言葉にあったように私たちには神の力という武器があって嘘の教えを打ち砕くことができるんです。
It's about time we stood up and used the weapons God has given us.
今がその時です。立ち上がって神の武器を使うのです。
Actually, when I was in Kyoto on Friday, I saw people on the street corners holding up signs and playing recordings of the truth, that is the gospel, in the streets of Kyoto.
実はですね、おとといの金曜日に、京都の街のあちこちの通りに、福音の真実が書かれたプラカードを持って、スピーカーがその上に立てて、設置してあって、そこから福音を流している人々を見たんです。
And the interesting thing is that people passing by seem to be positively influenced by it.
そして興味深いことに、その人々を通り過ぎていく人たちは、目と耳を向けていたんです。
It was a refreshing change from all the nonsense of cults and crazy political groups that I usually come across in Kyoto.
私の目にはそれは、京都にありふれる無意味なカルトの団体とか、しょうもない政治の団体、政治家たちの呼びかけ、アナウンスを一掃させる新しい変化のように感じました。
I think we need to be bold like those Christians and proclaim the truth and demolish the lies of the devil.
私たちだって彼らのように真実を何かの形で述べ伝えて悪魔からの嘘を打ち砕いていかないといけないと思います。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at Arphaxad.
二人目、アルパクサデです。
In the third part of verse 36, we read Arphaxad, the son of Shem.
36節にアルパクサデのことあります。アルパクサデはセムの子です。
The name Arphaxad means one who heals.
アルパクサデの意味は癒し人です。癒し人。
He was born just 2 years after the flood.
彼はノアの洪水の2年後に生まれています。
It is from Arphaxad that the people known as the Chaldeans descended, and as we know, Abraham came out of the Chaldeans.
アルパクサデから始まった人たち、それがカルデア人の祖先として知られています。この私たちは、アブラハムはカルデア人から出た人、カルデア人であったことを学んでいます。
And I think this name is also prophetic of Jesus, who would be a healer, healing both people physically and spiritually.
そしてまたこのアルパクサデという名前は、癒しの人であるイエス・キリストを予言していると思います。イエス・キリストは肉体も、人の肉体も、人の霊も癒していかれた方です。
Let's look at Psalm 103, verses 2 to 5.
では、詩編103章 2節から5節を見てください。詩編103章2節から5節。
Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits.
我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。
Who forgives all your sins and heals all your diseases?
主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し。
Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion?
あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ。
Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like an eagle's?
あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。
This psalm talks of God and also prophetically of Jesus, who as God in human flesh on this earth had a ministry of forgiving sins and healing diseases.
今の御言葉は神様について語られています。そして人の罪を許し、病気を癒すため、この世に人の形で来られたイエス・キリストのことを語っています。
Jesus also redeemed us through his death on the cross.
キリストは十字架にかかって死なれることで私たちをあがなってくださったのです。
And gives us many good things and empowers us through his Holy Spirit.
そして私たちを良いもので満たしてくださって、聖霊の力を与えられたのです。
And Jesus also promised that his followers would have the same power to heal.
そしてこのイエス・キリストをフォローする者には癒しの力を持たしてくださることを約束されているんです。
Mark 16 verses 17 to 18。
では癒しの力を見てみます。マルコの福音書16章、マルコ16章17、18節です。
And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons and they will speak in new tongues.
信じる人々には次のような印が伴います。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、
And they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well.
蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば、病人は癒されます。
Jesus has delegated the power to heal the sick to us as his people.
これはどういうことでしょう。キリストはキリストを信じる者に癒しの力を持つことを委任されたのです。
He has given us the power over demons.
悪霊に打ち勝つ力を与えられたのです。
He has given us divine protection.
そして神の守りを与えられたのです。
And the ability to speak in new tongues.
そして新しい言葉を語る力を与えられたのです。
I've experienced some of these things in my own life.
私はすでに これらのいくつかを経験しています。
And we all can if we place our faith in Him and allow His Holy Spirit to fill us.
これは私だけでなく皆さんにも起こりうることなんです。キリストに信仰を置くのです。聖霊に満たされることを受け入れるのです。
Let's start to live in all the fullness of life that He has to offer.
キリストがあなたに与えてくださる命を生きるのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at Shem.
最後の人物、3人目、セムです。
The fourth part of verse 36 says, Shem, the son of Noah.
今日の御言葉36節にセムの子とあります。セムはノアの子供です。
The name Shem, which is sometimes also translated as Sem, means renowned.
このセムという名前ですが、名声のある、名声を持つという意味です。
God chose Shem out of the three sons of Noah to be the one that through his line the Savior would come into the world.
ノアの三人の息子の中から、三人いたのですが、この息子の中から、この世に救い主、イエス・キリストを送り出すその血筋として、セムを選ばれたのは神様です。
Noah even referred to God as the God of Shem.Prophetically declaring that Shem's descendants would lead others to God.
そして父親ノアもまた神のことをセムの神と呼んだのです。
Japheth, the younger brother, who is considered by many biblical scholars to be the ancestor of most European people, and some scholars even think that he was also the ancestors of the people in India and East Asia, Noah says of him will live in the tents of Shem.
ヤペテについては多くの聖書学者たちが彼はヨーロッパ人の祖先であるとみなしています。ヤペテがヨーロッパ人の祖先であるとみなしています。またある聖書学者たちはインド人、それからインドに近いアジア系の祖先でもあるとみなしています。
This living...
この息子のヤペテなんですが、父親のノアはこのヤペテはセムの天幕、セムのテントに住むであろうと言っています。
This living in the tents of Shem can be interpreted as these people will learn the way to God from Shem's descendants.
この意味は、ヤペテから出る民族がセムの子孫を通して神の道を学ぶことになるという解釈なんです。ヤペテから出る民族たちがセムの子孫を通して神の道を学ぶことになるという解釈です。
And that's what happened. The gospel went out from the Middle East, the home of the of Shem's people, to Europe and Asia.
これはその通りになっているんです。福音はどうやって広がってきましたか？セムの一族の中近東から出たのです。セム一族の中近東から出てヨーロッパへ行ったんです。そしてアジアへと広がったんです。
In Genesis chapter 9 verses 26 to 27
では、最後の御言葉創世記9章26、27節ノアの言葉を見ます。創世記9章26、27節
says, Blessed be the Lord, the God of Shem. May Canaan be his slave of Shem.
また言った。ノアはまた言った。褒めたたえよ。セムの神、主を。カナンは彼らのしもべとなれ。
May God extend the territory of Japheth. May Japheth live in the tents of Shem, and may Canaan be his slave.
神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。
Noah had three sons. All of them lived through the flood and saw the power of God at work.
Noah には三人の息子がいて、三人とも洪水を生き抜きました。神の力を三人とも目の当たりにしたのです。
One of them, Ham, was immoral.
息子の一人ハムは貧困法制な人ではありませんでした。
While the other two, Shem and Japheth, lived morally.
セムとヤペテは貧困法制でした。
However, God chose Shem over Japheth to be the one who would carry his name.
神はセムをヤペテの上に置かれて、ご自身をセムの神とされたのです。
Later from Shem, God chose the Chaldeans.
さあ、このセムから後にカルデア人が生まれます。
From the Chaldeans, God chose the Hebrews.
カルデア人からヘブライ人が生まれます。
From the Hebrews, God chose Abraham's family.
ヘブライ人からアブラハムの家族を神が選ばれます。
From Abraham's family, God chose Isaac.
そしてイサク。
From Isaac's son, God chose Jacob and named him Israel.
イサクの息子のヤコブ。このヤコブがイスラエルと名付けられるんです。
Indeed, God was refining his people.
これは神による神の民を精錬されていった過程です。
I think another message we can get from Shem is that we need to have a personal relationship with God.
この神が選ばれたセムを通して神様が私たちに語られていることというのは神様とつながって生きるようにということだと私は思います。
We might have been born into a Christian home.
あなたはクリスチャンホームに生まれた人かもしれません。
We might have seen God do many things around us.
神様の御業を自分の周りでたくさん見てきた方かもしれません。
We may even live morally.
貧困法制に生きてこられた方かもしれません。
However, if we don't have a personal relationship with God, then we are wasting our time.
でも、あなたが神様とつながって生きていなければ、時間は無駄なんです。
I think there's a reason that the first time the Bible mentions God as being the God of someone, it is the God of Shem.
先ほどの御言葉にあった、神は誰の神であるのか、それはセムの神と書かれている理由はこれなんです。
It speaks volumes of, on the personal relationship that Shem had with God.
神様と深くつながっていたのはセムであったことを力説しているのです。
And it may be that while Japheth had good morals like Shem's, he might not have had the same personal relationship with God like Shem did.
セムの兄弟であったヤペテも貧困法制であったのでしょうが、それでもセムほどには神様と深くつながっていなかったのです。
Don't just rest on your family background, experiences or morals. Get to know God personally.
自分の家柄や経験や道徳性の上にあぐらをかいているのではなく、セムのように神様と深く深くつながっていくことなんです。
アーメン。
アーメン。